ウォルターソンズ。それは根っからの模型好きが立ち上げたホビーメーカー。熱い情熱を注いだ製品をみんなにお届け。フラッグシップモデルメタルプラウドシリーズはコレクターズグレードの新基準を目指すべく、剛性と柔軟性を考慮した素材耐久性を追求。手作業による塗装工程と高精度担保印刷による判読可能な極微マーキング類。さらにはリアルな背景付きディスプレイベースが付属し、ウィンドウパッケージのまま飾ったり稼働させて楽しんだりできる次世代の完成品シリーズなんだぜ。基準グレードのスタンダード、金属製可動履帯を標準装備するザ・タンジブル、組み立て模型版ザ・キットの3グレードが陸・海・空で展開中。お求めは全国のホビー取扱店、ネット通販店で。次世代基準の完成品模型をみんなで楽しもうぜ。プレゼンテッドバイウォルターソンズジャパン。
よまよい、カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
はは
ーははー、ビックビックじゃぞ。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
ただいま帰りました。
ああ、早く早く、はい、飲まなきゃ。
ね、買ってきたのはね、ペプシのね、なんとかゼロレモンフレーバーのやつ買ってきたよ。
ああ
、うん、
生き返った。
最近飲んでた、うん、
あ、やっと落ち着いた。
うん、
今より落ち着いた
かったですか？暴走仕掛けてたから。
仕掛けてたじゃないし。してたよ。
ああ、
本当に。仕掛けてじゃない。仕掛けじゃない。
したか。
してた。
暴走してしまったから。
ミス以外、
コンドールマンですから。
落ち着きました。はい。
はい。というわけでね、もう、さっさとメールに入っていきますよ。
はい、お願いします。
今月のお便りテーマっていうのを、
うん。
設定してあったじゃないですか。
はいはい。
今日の最初のメールは、その今月のお便りテーマに乗っ取った、クロボンさんのメールから紹介したいと思います。
はい、お願いします。クロボン
さんは中国地方の男性です。実は、この前、ガンプラジオでも、クロボンさんにお会いしたという話をしましたね。おきけんくんとクロボンさんにお会いしたっていう話をしました、
ね。そうですね。
はい。シーマの展示会っていうのですね。うん、メールいただきました。読みます。パーソナリティのお三方、毎度更新楽しみにしております。
ありがとうございます。
次のテーマを設けてはどうかと言い出した本人ですので、本人なんですよ。なんとか、ね、ひねり出してみました。
はい、ありがとうございます。
ありがたい。
あの時変えず悔やんでいるプラモデルですが、うん、私の場合はプラモデルではなく、ガレージキットになるのですが、そのキットを目撃したのは、まあ、広島に、うん、ホビーセンター広島、通称ホビセンがまだあった頃、
うん、
そこはガレージキットも豊富に品揃えしている店でした、
うん、いいですね、
うん、そこに行くたびショーケースのことぶき屋のレジンキットの SPT ドールを眺めては、よしまだある、うん、量産機のガレージキットを買うやつは少ないはずだから、今日はプラモを買って次回こそ買おうを繰り返すうちに、
うん、
気がつけばショーケースからなくなっていました。
ありゃりゃ。
プラモなら再販も期待できますが、ガレージキットはほとんど無理な世界です。未だにたまに夢に見るあのどこかの中古ショップで見かけないか期待しています。で、アスタリスクで SPT ドールとはレイズナーに登場した地球製の量産機ですとありました。ありがとうございました。
ありがとうございました。あの、オレンジ色のやつでしたっけね。
そうそうそう、そう。
うん。
武器屋、あと、武蔵屋とかも出したかな。
うん、ちょっと、一時期、ツイッターがそれでバズってましたもんね。
あ、そうなんだ。
なんかね、そういうドールが出た、みたいな。
あれですよ、ちょっと前にね、あの、バンダイのスーパー食玩ってドール出たんですよ。
あ、そっちか。
多分、最近というんであれば。
そっちの方だ。
うん、当然買った、はいはいはい、当然買ったんでしょうね。
夢に生まれる。そうね、それの方は。
ね、夢に生まれる SPD ドールなんですから、当然買ったんですよね。買ったらもうないですよね。ガレキね、手出せんかったら知らないけど。ね。
クロボンさん買いましたか？
ね。稼働までしてくれるんですからね。
いや、でもこの、あれだね。まだあるから、売れないだろうからって思ってて買い損ねるっていうのは、これはスケールでもよくあることだからね。
自分を安心させながらね、そうやって自分を欺きながらね。
そうそうそう。ね、他のもの買っちゃうんだよね、それでね。
高いからとか、ないやいかやいな。
そうそう。いろんな理由はあるけどね。クロボンさんの場合は、今日はプラモを買おうっつって買ってるから。
まあ、瓦礫って高いもんね、今。
まあ、地方もいっぱいだったしね、当時はね。
ポイポイ作れないもんね。
うん、でですね、
はい、あ、ごめんなさい。
今月のお便りテーマらしく、まあ、はい、提唱者がね、あ、はい、提唱、お便りテーマのテーマを決めたのは僕らなんですけど、テーマが欲しいって言ったのはクロボンさんなんですよね。
うん
うんうん、で、まあ、そのテーマに、から、発想を得たメールが、次のメールなんですけれども、
はいはいはい、
インスパイアされたっていうのかな。ちょっと外し技メールになるし、長いんですけど、
はい、
まゆさんお願いします。
はい、大丈夫。これは5月の下旬に、末近くにね、いただいたメールなんで、ちょっとお待たせしましたというところなんですけども、
はい、
ハンドル名、マナブさんという男性、
マナブさん
ですね。
ありがとうございます。
ハッシュタグも出してくれてます。
はい、いつもありがとうございます。今月のお手入れテーマということではいただいておりますね。
うん、はい、近畿の方ですね。
はい、うん。いつも楽しい配信ありがとうございます。
ありがとうございます。
テーマ回素晴らしいですね。皆さんの模型に絡めた思い出を聞けるのは楽しみです。
あ、まさにそうですよね。うん、まさにそう
ですね。
と言いつつ、
うん、
買いたくても買えなかったというテーマなのに、
うん、
買いたくて買えた。というお話があるのですが、聞いてもらえますでしょうか。
もういきなりテーマがずれていってるね。
ひねってきたな。
山代さんに、あかん、ふざけるなと言われそうだ。はい、なことはいません。ありがとうございます。
はい、ここからが昔話ですよ。
本編です。ターミネーター2公開時なので、1991年8月頃になります。
うん、
中学2年生の時でした。
お
ヤングやな、
若いなぁ。
ヤングやな
ぁ。まあまあ、でも、同じぐらいじゃないですか。
私、大学生でしたね。
僕は、仕事に就いた頃じゃないかな。
あ、
もちさん、もちさん一人だけなんか若ぶってるけど。
結構ですよね。
私は、その映画を友達と3人で見に行きました。
おぉ、いいね。ターミネーター見に行く中学生最高。う
ん、いいっすね。うん、私も一本目のターミネーターは一人で見に行きました。はい、友達と映画に行ったのはターミネーター2が初めてでした。
あ、最高じゃないですか。
いい話やな。
いや
な。私はターミネーター2にハマりまくり。
わかる。
サントラも生まれて初めて手に入れました。
なるほど。
いい話や。
その
CD は友達が誕生日プレゼントに買ってくれたものです。
何それ。
どこまで
話してるんですか。もうすでにいい話だね。
決勝やないか。
ああ。
ですので、今でも楽しかったいい思い出として記憶にあります。
その記憶欲しい。
ね、その友達たちも今はもうどこで何をしているんでしょうか。
あ、疎遠になっちゃったんだね。
まあ、そこは掘り下げんときましょう。う
ん、まあまあまあまあ。
本題です。
ここは本題ですよ。
やっとから本題
です。やっとですよ、やっとですよ。当時、BB 戦士やタミヤのカーモデル、うん、F1 などを下手くそながら作るような模型好きだったので。
そんなもんですよ。
ね、エンドスケルトン、ターミネーターの内骨格です。のキットが欲しいなと考えていました。
なるほど。
ちょっと記憶がないのですが、その後自分でキットの存在を知ったようです。
なるほど。
ネットもない時代、一体どうやって私はその存在を知ったのでしょうか。思い出せません。どうやら佃が出していたようです。
そう。あの、これ SF キット出したよね、佃ね、いっぱい。
佃ホビー。
佃ね。
うん。
品切れですが、今見のリンクをちょっと書いていただいてますね。一度2009年に再販されたようですね。
ああ、そうなんだ。それも知らなかった。うん、
キットの存在を知った私は、中学生ながら行きつけだった模型店に行き、その店主のおっちゃんに相談しました。
店長ですね。
国内の佃が出している、括弧販売代理店ですかね、からなら問屋に卸しているはずなので、注文したら買える可能性は高いと、今なら想像できますが、
なるほど。
そんな事情など、一目でも知らないでやろう、当時中二だった私は、以下の説明をします。
うん。
エンドスケルトンのキットがあるらしいこと、値段がわからないこと、
うん。
1000円ぐらいなら買えるということ。
なあ。
それくらい、それを聞いたおっちゃんは、よし、わかった。調べてあったら、注文したるわ。と言ってくれたように記憶しています。
ええー、話や、すでに、
はい、
うん、
後日模型屋に行ったところ、入ってるでターミネーター。それを聞いて大喜びをした私は1000円を支払い、無事に手に入れました。
お、うん、
でも本当は2000円くらいしたんだと後から知りました。
おやおやおやおや、
優しい。
おっちゃんが私が買える1000円を断らずに黙って売ってくれたんです。
ちょっと、
高校生になるとあまり模型も作らなくなり、
作らなくなるんかい。
そして大学生になると一人暮らしを始めたので実家にも寄りつかず、
うん、
大学の夏休み久々に実家に帰った時にその模型店に行っていましたが、
うん、
もう廃業されていました。
いや
チャラリーってやつだね。
仮地だったのでしょうか、花屋さんになっていました。
あ、これなんかでもいい話だね。なんかね、
行くといつも何らかのプラモデルを作っておられて、
うん、
店の中央にあった腰くらいの高さの大きな立派なガラスケースには本当に丁重に作られた、雑然と置かれるのではなく、きれいにおしゃれに並べられたカーモデルがありました。
あの頃
のお礼も言えず、おそらく今後ももうお会いすることもないのでしょう。
ここ BGM ね、ここで、ね、なんか入れてよ、もちさん。
めんどくさい。
ひどい。今思えば中二の私のしょうもない話や相談に乗ってくれていた優しいいいおっちゃんで、
うん、
楽しい日々を過ごさせてもらったと思います。
うん、まさにね。
私がプラモデルを触るとき、いつも頭の隅に浮かぶ話です。
何を言うとんかよくわからん。
で、感動的でした。いやーね、まあ中二病って言葉もありますけど、
ぐらいですが、はい。
うん、でもやっぱその柔らかい中二の気持ちにね、こう寄り添ってくれた大人がいたっつう話じゃないですか、これね。
うん、
ああ。
で、やっぱ中学生貧乏じゃん、今でもね。
貧乏、まあ貧乏。ほんま貧乏。
ね、うん、だから、それを分かっててさ、うん、ね、こうやって、わけも分からず言ってくれた学部さん、中学時代の学部さんにね、黙って答えてくれる。
そうね。
ねえ。いや、いいなって思いますよ。
話じゃないか、ほんまに。
うん。なんかさ、よくね、あるじゃないですか、スーパーヒーローがさ、
はいはい、
決め技を出したらさ、怪人がドッカーンって爆発するじゃないですか。
はいはい。
でもその時さ、スーパーヒーローはさ、背中を向けててさ、うん、自分の技がどう決まってどう爆発するかは見なかったりするじゃないですか。
はいはいはい。
ね。このおっちゃんも店長さんもね、なんかこう、なんかそれにつながるような、なんかこう、ニヒルじゃないね、クールさ。
クールですね。
クールな感じがして、うん、なんかこう、恩着せがましいこと一切言わずにさ、
うん、
ね、喜んでくれっていう感じで、
うん、
うん、言ったっていうのはやっぱいい話やね。いや、思わず学ぶさんが、テーマとは関係ないんですけど、思わずこれテーマからインスパイアされて、これを書きたくなったっていうのは、すごいわかるし、いい話なんだよね。だから全文読んでるよね、今ね。
ね、もう皆さんのいい話も待ってますよ。
そうそうそう。あ、でも、こういうもんなんですよね、テーマっていうのはね。
まあまあまあ、別に。
何でもいいんですわ。
そう、触発するのね。学ぶさんの時の中二病。学ぶさんなりの中二病の思い出だよね。それが、こう、なんか、胸に迫るし。まあ、これをもとにね、あ、俺も思い出したとか、来たら最高じゃん。
うん、待てよ。
なんか、ひねったメールもお待ちしております。
そうですね。
うん。というわけで、3通目に行きますかね、もちさん。いい話です、ね。
はい、じゃあ、僕の方は、電王コイルさんのお便りを紹介したいと思います。
はい、うん、ありがとうございます。
電王コイルさん、今回、合計3通、
よし。
一遍に送ってくださいまして、
よ、
うん、これをもうそのまま3通連続で 紹介していきたいと思います。
はい。
沖縄の方です。
はい。
ガンプラジオの皆様、収録お疲れ様です。
ありがとうござい
ます。
皆様、不死身の72分の1、大根フィルム版マットアロー1号は手に入れましたか？
入れました。
入れましたか？
あ、前回言ったけどね、入れましたよ。うん。
まあね、初回版はパイロットフィギュアとスタンドがついてくるんでお得よ。お得よ。レザー、あ、違う。レーザー、レーザーユニットと MK8？
マーク8。
マーク8。へぇ、マーク8ユニットのコンテナー2つがついていますが、
うん、
その他のブースターユニットや偵察ユニットとかは今後出るといいな。
そうだね。うん、
ちなみに、去年リリースされたペーパーキットのマットジャイロにおまけとしてついています。さて、ちょっと触った感想は、機種パーツと胴体パーツの組み合わせがちょっと調節が必要か？
うん。
組み合わせのダボを半分から二つ三つぐらいまで切り飛ばした方が組み立てが楽かもしれないかも。ウェーブはオリジナルのマットアロー1号&2号、そしてマットジャイロを再販しとくれ。以上です。
うん。うん、
っていうのが1通目です。
はい。
はい、
大根フィルム買いました。はい。
2通目です。
うん。
ガンプラジオの皆様、収録お疲れ様です。
お疲れ様です。
シャープ415回配信にて、デストロイドスパルタンの話題が出ていたので、ちょっと解説を。
はい、岩瀬さんのですね。うん。
スタジオヌエで、バトロイドを川森さん、デストロイドを宮武さんと分担してデザインしていたところ、
うん、
宮武さんのデザインを見ていた川森さんが、デストロイド楽しそう、俺もデザインしたいとデザインしたのがスパルタンです、
うん、
設定としてはトマホークやディフェンダーが上半身と下半身の2箇所にジェネレーター配置だったのを1箇所にしたのが特徴だけど、機構が複雑化して開発期間が伸びたとかいろいろあれなメカっぽいですな、かっこうろ覚えですが以上です。
まあね、スパルタンはやっぱデザインラインが全然違ったのもこういうことなんだよね。
そうですね、うん、まあ一人デザインがデザイナーが違ってたと、
うん、まあでも傑作キットがあるからね、
だからあのパカッと開くそのなんだキャノン砲が隠れている部分、あそこの部分があのグラージに似てるなって思ってたんですよ。
なるほどね。
でもグラージデザインしたのっておそらく川森さんですよね。あれ違ったっけ？あんまりいらんこと言わん方がいいか。
失礼しました。あとね、パカッと開いて頬が出てくるっていうのはデストロイドにもそのラインはあるから、あのデストロイドなんてトマホークだっけ？トマホークにはそういうギミックがあるから、
ありました
か？オリジナルではないと思うよ。うん、それはヌエが作ったおもちゃとしてのバリューを上げるデザインラインと思うな。
まあ、
出てくるものは全然違うけどね。
うん、なんかこうミサイルがたくさんバーっと。
それは両方ともあるよね。
ですかね。うん。うん、
ガンランチャーが出てくるところがあるって言うんでしょ。
ちょっと名前はちょっとよくわかんないですけど、
うん。うん。でもまあ確かに全然この話はそれはもう間違いなくそうなんだろうなって思わせる話だよね。
うん、ちなみに川森さんっていうのはあのバルキリーとかをデザインした人ですね。
そうです。
はい、まあまあ皆さん知ってると思いますけど一応。
おっしゃる通りです。
うん、まあでも今だから川森さんって言ったらバルキリーのデザインもそうだけど最近のマクロスをずっとあれしてる人でしょ、統括してる人でしょ、あの人。
まあ、そうですね、統括というかプロデュースみたいな感じで、
うん、歌と、
ね、今ね、
歌とメーカーっていうのを強く主張した人の一人だよ、クリエイターだよね、あの人。
まあそうですかね。まあじゃあ三つ目読みますね。
三つ目です。
三つ目。
三つ目です。
三つ目ですね。はい。ガンプラジオの皆様、収録お疲れ様です。那覇市の隣浦添市にある浦添市美術館にて7月13日から8月29日までタミヤ展が開かれることになりました。
ああ、そうなんだ、うん。
沖縄では初開催とのことで、ちょっと楽しみです。以上です。ありがとうございました。
はい。
つまりこの電王コイルさんは沖縄の方ってことなんですけどね。
はい、そうです。
まあこれは何度も出てきてるから。
まあね。
なんですけどね。うん。タミヤ展が開かれるんだね。7月13日から8月29日って言ったら、
うん、
これ沖縄陥落の時期じゃないのかな。1945年の。
ああ、そこまで遡ったやつですか。
うん。タミヤ展やるときにさ、もちろんタミヤっていろんなものを作ってるから、
うん、
別に大丈夫と思うんだけど、
うん、
なんか戦争のプラモデルをいっぱい展示はしづらい環境かなってちょっと思うんだよね。時期だしね。
まあね、ホーネットとかね、F35 とかバンバン置いてもらいたいですね。
まあまあまあまあまあ。
その辺はどうなのか。
9式中戦車とか1式中戦車とか置いてほしい、
ね。あ、いいです、いいですね。シャーマンも置いてほしいですね。
そうだね。で、アメリカ軍の火炎放射器の持った、
うん、これ、うん、
35分の1のね、キットとかね。
うん、
まあちょっと。ね、生理的に不快にならない程度に。
あ、すいません、今のは全部冗談です。はい。というわけで、電王コイルさん3通もありがとうございました。
ありがとうございました。
一気に何通も送ってもらっても全然構いませんから、また今後もよろしくお願いします。
はい、
マッドアローは作りましょう、お互いね。うん、はい。では、いいですかね。ハッシュタグいきますね。
はい、お願いします。
今回もハッシュタグたくさんもらってます。第3です、は
い。ありがとうございます。
ガードランロー完成ってことで。
お、完成しました。
今回の第3は、滋賀県大津市片田にあるファイナルラップに行ったっていうの？これ行ったことある？誰か。
どこです？
模型店ファイナルラップさん。
いや
ー。あ、そっか。僕もないかな。
うん。
でもね、この人のね、ツイートでは、やっぱりピカエースが、
はいはいはいはい。
もう、見やすいページに飛べるように、ピカエースのページ、整理されたんですよ。
うん。
これぜひ見てみてくださいよ、皆さんね。とっても有用になると思いますよ。ただ、使うのは僕は金属色の部分だけと思っているけど、まあ、それは個人の感想なんで、いろいろ買ってみてもいいと思いますけどね。例えば、なんだ、パール塗料とかは使えるかもしれないし、基本的には女性が爪に塗ったくったりするのに使うものが多いですから、
うんうん、
使えるものは確実にあると思いますし、これは本当手芸用なんでね、品質もいいですから、
うん
うん、おすすめですよね。ありがとうございます、大さん。
ありがとうございました。
ご丁寧にありがとうございます。
ギロロボーもよろしくね。
うん、よろしくね。
次がね、アイスさんです。
はい、あ、アイスさん。
そう、アイスさんが、この前の、
今回は
放送に紐づけてくれて、
うん、
トラさんの地元ではホタルが雪が降るようにたくさん見れるそうです。まあその通りですね。私は話してるホタルしか見たことありませんっていう。
ホタルの笑いが出たからということで、今回はハッシュタグつけてつぶやいてくれたんですね。
うん。で、僕はね、ホタルってそんなレアなんだと思って、ちょっと、意外でした。
都会っ子にはね、
と思った。
都会っ子にはレアなんですよ。
まあ僕もね、あんまり見たことがないんで。
あ、やっぱそうなのね。
まあ、一回見てみたいなーなんて思ったりはしますけども。
時期は狭いけど、ありふれた生き物なんだよね、こっちね。
そんなね、もう星のように見えるなんか見たことないですからね。
ねえ。
めまいがするよ、本当に。
あ、何これ、
そんなにいるんだ。
あと、アイスさんは、その同じツイートで、なんだ、パーツ、いろんな余りパーツで丸っこいパーツは優先して保存してるっていうのを挙げてくれて、これも僕らやりますよね。気持ちわかります。うん。次がね、行き先の父さんです
。はい。ありがとうございます。
7つ、8つ、7つ出してくれてますね。うん。クラブタイプ。
ああ。
巨大メカってやつですね。
はいはいはい、はい。
それから、ガンプラジオの、これ、ノベルティグッズ来たよ。ね。缶バッジとか対抗性のステッカーが欲しいと。
ステッカーは対抗性のステッカー。
あ、だから光に。
車に貼れるやつ。
痛まないやつよ。
へぇ、
光に耐えるやつね。
神のヘチョイステッカーじゃなくて。
まあ、確かに、ね、ちょっとしばらく貼ってたら、色、抜けちゃうやつありますもんね。
うん。そうそう。で、でね、これ、買ってでも欲しいって書いてくださってるけど、行き先の父さんはね。でね、そのと、後にね、ブースっていうサイトがあるじゃないですか、最近。
ブース？
オリジナルのね、グッズを作る、 人たちが、あの、委託販売をするところなんですよね、はいはいはい、ブース。これ、ブース使えば在庫リスクありませんよ、と、長女、自分の娘のショップを紹介してくれてますね、例として。
おー。
うん。
あのね、これ、ね。さんか、さきさんか、どっちかの。
そうそうそう。そうそうそう。でね、これあの、僕もよく知ってて利用もしてるんですけど、
うん、
あの、なんだ、中にはね、ファクトリーっていうコーナーがあって、そこではね、あの、在庫はなくて、
うん、
注文があるたびにそれを生産して配るっていう仕組みが、うん、あの、あって、これだと、あの、在庫を作るじゃなくて、注文があったら生産する。高いけどね、その、ワンオフだから。
うん、
高くなるけど、そういうのを出すっていうのもありますよっていうことが多分言いたいと思うんだよね。
うん、
僕も、あの、別のサイトで、このシステムは利用して、中四国 FV の会のオリジナルグッズ作ってるんで、確かにこれはわかります。うん。いいよね。確かにね。うん。
まあ、あとは、その、一回もらって、それで満足して、二回目、三回目は、もういいや、みたいな感じにならないかな、っていうのがちょっと。
それは確実になるよね。
うん。
それは確実になるでしょ
う。だから、なんかこう、なんだろうな、点数制というか、ポイント制にするっていうのはどうなのかな。
溜まって何もらえるんですか？
うん。だから、溜まったら、ノベルティ、当たります。当たりますじゃないや。
で、ステッカーしかくれんかったら一緒じゃないですか。
なんかね、欲しかったら、こう、何回も送ってください、みたいな感じが。
うん
う
ん、
どうなんだろう。
まあ、企画会議は、あの、後で。
もっちさんは、あの、皆さん、リスナーの皆さん、真面目に考えてるみたいなんで、
なんなら、
アイデアを、はい、ください。でも、本当にお金ないので、そこは、分かってくださいね。うん。ということで、あとは、ホットウィールとかね、自然光と逆光でプテラノードを撮るとか、いろいろありますね。プテラノード。完成、前も言いましたが、おめでとうございます。
おめでとうございます。
あとは、食玩の神殿がシークレットって何が違うのかまた教えてください。
そうそう、他に何があったのかとかね。
なんだろう。
この神殿僕持ってるんですよ。
あ、そうなん
だ。ただシークレットではないんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、この行き先のうちさんがゲットしたこのシークレットっていうのは何がシークレットなのかちょっと知りたいですね。
なんでしょうね。
何がちゃうかと。
続報をお待ちしてますので。
お待ちしております。
お願いします。
次はボアさんです。
はい、ありがとうございます。
ね、男子バレー見に行ったりして、はかどってなかったけれども、バングラデシュ空軍 J7 形になりましたっていう。
お？
うん。これ男子バレーで今盛り上がってるって言ったら、V リーグじゃなくて、
うん、
あの、日本代表チームだから、
うん、
ボアさん、今回北九州に来たってことじゃないですかね。北九州ラウンドをやってるんですよ。
どうなんでしょう。
福岡ラウンドをやってるんですよ。で会場は北九州なんですよ。なんだボアさん、近くじゃないですか。行ってください。はい、っていうね、これを思いました。
まあまあ、また。
うん。はい。
いつかの機会。
次はね、いつか会いましょう。次はね、ケンタケシ君で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16つ。16つけど、これ1週間で最長不登距離ですね。
ええー、ありがとうございます。
これこそポイント制にして何かあげたらっていう感じがしますよね。
あ、そうだね。ほんとね。あ、僕がケンタケシ君に一杯ついどきましたのでご安心ください。
あ、うん、それいいですね。
はい。
たくさんつぶやいてくれたら、トラさんが。
それは呪いじゃないですか。うん、でね、これはね、あの、恐竜コリトサウルスができたりとか、
はいはい、
シュビモアゲン進めたりとか、
はいはい、
マブキューグラジエーターってのを作ったりとか、はいはい、鉄人28号ができたりとか、
うんうん、できてますね。
スーパー X2 買ったぞーいとかね。
さすが。
うん、次。
あ、わかった。違いのわかる男ですね。
そういうことですね。スーパー X ね。
シュビモアゲンの運転手の帽子を接着したらずれちゃって、コリトサウルスみたいな頭になったとかね。
うん、
あとはスーパー X はね、よまえさんも出てきてますね。名作者買われていたとは、買われていたとは、と、ありますよね、はい。うん。いやー、お前すごいな、ケンタケシ。うん、もう、あの、そろそろね、岩流会の展示会とか、HB の展示会とかで会うんですよ。もう、来週には会うしね。
はいはい。
うん。お前すごいなって言っときます
よ。ぜひ。
はい。鉄人28号がさ、なんかさ、なんだ 鉄人28号のブルーが、
はい、
なんだ。
これ面白いこと書いてますね、確かに。うん、
あれな、どこに書いてあったっけ、あれ。
6月9日のポストですね。
あ、読んでみて。
鉄人28号完成しました。
うんうん。おめでとう。
神戸に実物大の鉄人像が設置されていることだし、と、うん、兵庫ゆかりのガンダムリボルシウルのグリーンに青みを重ねてみました。鼻が高くて身を塗るのが難しかった。なんて初めての経験でした。
これがね、よくわかんなかった。
センスがすごいなぁ、
うん。いや、もうあれですよ、水星の魔女ですよね。
そうそう。
うん。で、水星の魔女に出てくる舞台が、まあ言ったら大阪湾とか、まあ、ポートアイランド周辺
加古川周辺
じゃないか、あとは加古川か。うん。なぜか兵庫県が舞台にな、舞台というかね、まあモチーフになってるみたいなシーンがね、ちらほらあって。一時期興奮しましたね、うん。
そうね。そうそう。僕のわからない兵庫話をされてもちょっとって思ったけどね。うん、
兵庫来てくださいよ。
いや、行ったじゃないですか。それはこっちのセリフですよ。山口に来いや、貴様。君ね、何言ってるかちょっと分かってないよね。
そう
というわけで、うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、これね、ケンタケシ君、そして次の制作が始まるのですっていうね、響けユーフォニアムを、はい、入れ込んだりとかして。
ユーフォニアムか。
うん。はい、じゃあ次行きますよ。はい、おきけんくんです。
ありがとうございます。
おきけんくんもね、6通出してくれてますよ。うん、ドラゴンの T34 作ってるって話で、なんで作ったかっていうと、うん、映画 T34 レジェンドオブウォーを見たからって。
いいですよね、はい。
ね。あの映画いいですよね。
楽しいですよね。
楽しいね。いろいろ、今、この戦争が始まって以来、楽しいとかいいのがちょっと、気が引けれるような地方でやってるからね。
これでも一時、うち、上映されなくなりましたからね。
うん。でも人気だったんだよね、あれね。
でしょうね。やっぱ好きな人は好きでしょう。あれ、普通におもろい映画やし。
普通におもろいよね。うん。
ガルパンから入っても全然 OK な映画ですから
ね。そうそうそう。そう、あ、ほんとそうだね。気になる方はぜひ、ググってみてください。見れるようになってるかもしれないですよ、う
ん、
その。
今、確か今見れるんじゃないかな。
うん。でもね、このキットをね、由緒正しき高木さんからのいただきます。はい、高木さんってのは山口県ナンバーワンのモデラーの一人なんですけどね。二人いるんですけどね。
うん。
その二人とも、
じゃないですね。
その二人ともがですね、おきけんくんは、あれなんですよね。師匠として二人習ってるんですよね。
お
うおう。だから前回も言いましたけど、妬ましいっていう
ね。
妬
ましい。言ってましたね。妬
ましい。はい。そう。で、高木さんではありませんけど、あ、でも高木さん面白そうだよね。あの実写版。
あ、それは、からかい上手の方ですか。
あ、そうだ、そうだ、そうだ。その話したんでし
ょ。面白そうですか。
あれ、だって監督僕好きなんですよ。デビュー作がタマの映画って言って、ね、デビューしてね、そこを見に行ったんですよ。うん、劇場にね、
はい、
うん、なんか変なやつでした。でも劇場で挨拶あってさ、僕は変な人って思ったけど、
なんでしょうね、あれ。要はからかい上手の高木さんと元からかい上手の高木さんの中間の世代というか時代のお話ってことになるのかな。
世代じゃなくて時代ね、うん、そうですよ、そうです、そうです。
要は大人にも子供にも、
要するにじゃないな、要するにくっつく話でしょ。要は
どうなんでしょうね。わかんないですよ。
うん。
なんか予告編見ると、このまま黙って行っちゃうんですかみたいなこと言ってるから、
うん。
別れを描くのかなとか。
行くわけないじゃないですか、そんな。
まあ、
黙って行ったら終わりじゃないですか、
ね。よっぽどの原作ブレイカーじゃない限り、そんな展開にはしないですよね。
ね、いくら邦画といえね。
ああ。
うん。というわけで、でもね、評判いいんですよ、僕の周辺では。うん、
西方をやってる子が、元仮面ライダー01をやってた子なんですよ。
うん。
うん。
うん。そんないっぱいいるよね。いっぱいいるよね、そんなのね。探せば。探さなくてもいっぱいいるか。うん。はい、はい。ではね、次がゾエゾエさんです。
はい。
まさか仕事のピークが日曜日になってしまうとはってことで、映像業界の方なんですよね、彼はね。
あ、そうなんですか。
でも、それにもかかわらず、スコダコのサイズ感が好みですって言って、また比較パーツを出してくれてますね。うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゾイゼさん、僕、井上さんの本読んでますよ。面白いですよ。うん。ゾイゼさんがどこに出てくるのか、今度こっそり教えてください。あるいは出てくるのか。うん。
はい。次は、あ、今のはちょっとみんなには分かんない言い方をしたんで、また。
また。
また。
詳しく。
はい。次は Q さんです。
はい。
ガンプラジオ416回拝聴したっていうので、
ありがとうございます。
大学受験で上京したとき新宿で、うん、照明弾打ち上げるスーパー X の幻が見えた。感動したと、スーパー X かっこいいですよ、マジでということですよ。
やっぱし分かる人には分かるんですよね。うん、
どうもそうらしいね。
やっぱ心ある人には分かるっていうか、センスがいいというか、なんというかね、きっとかっこいい人なんやろなというか、いい人なんやろなっていうか、
そうね、
女にモテ、女の人にモテるんやろなっていうか、
ね、
うん、
気がしかたない、ね、今のその部分だけは当てはまんなかったけど、あとはいい人だとか、かっこいい人ってのは、ヨマヤさんもそうだよね。
いや、それほどでも。
うん、はい、じゃあ次行きますよ。
はい。
すいませんね。クアンティショー修正リンさん、高塚九州総局さんですね。
はい。
これはね、前回の、あれを聞いて、ガンプラジオを聞いて、清少納言をステーションワゴンに聞き間違えたところで、涙流して爆笑しましたってことですね。
あ、俺が間違えたやつか。
はい。いや、はい。いや。
あれ、でも、清少納言っていう前に、ちょっと息がこう、スーって入ったから、うん、清少納言で、ステーションワゴンに。
これ面白いよね。清少納言って言ってステーションワゴンが出たって面白いじゃん。
ねえ、バンザーイバンザーイバンザーイですよ。
本当にそう聞こえたから。
うん、
突然ステーションワゴンの話をするのかなと思ったら、あれとかってな、まあ、ね、清少納言か、みたいな。
まあほら、でもさ、子供の時にね、ホタルの話が出たら清少納言が出そうだなとか、こう、学んでるからね。
学んでるんだ。
あ、もう国語、もう学んでますよ。あ、はっきり言うけどね、あなたも絶対学んでます。教科書にはずっと載ってますから。すべての教科書に。
見たことないけどな。
泣くたなと
思う。え、よまよさん知ってたの？
春は明け物は覚えてるでしょ？
いやいや、それはね、なんだろう。
もう100人以上。あんまり深く掘らないでください。僕も、いいです。いや僕、ほら、教員だから、ほらね、教科書会社が全部採択している、稀な作品の一つなんですよ。聖書玉の枕の喪
失、ね。覚えないね。
夏は夜、月の頃はさらなり、闇もなお、蛍の多く飛び違いたる。っていうふうにあるわけですよ。
うん、ね、読んでるはず。読んでるはず。うん、覚えてないだけですよ。
うん、枕草子っていうのは聞いたことあるけど。
あ、さすが、素晴らしい。
中身までは知らないなぁ。
いや、いいんですよ。
はい。
自分の感覚を信じる。そんな、もちさんが僕は好きですよね。
僕も好き。学習指導要領にはね、はいはい、暗唱させたらいいですよと書いてあるんですよね。暗唱させられたんじゃないかな、もちさん中学時代。
いやー。と思うよ。ないな
あ。はい、
そんなもちさんがみんな好きなんですよ。大丈夫です。
そうそうそう。そうそうそう。ね、だからダイヤモンドアイは暴走するけれども、
清少納言では暴走しないっていう。
そんな見たことないっすみたいな。
知らない。
何それ美味しいのってやつですよね。
そういうことですね。清少納言。
ステーションはもんじゃないの。
はい、次がヒゲヅラ親父さんです。
はい、
ガンジさん。はい、です。静岡で買った144分の1のワイルドキャットを作り出したよって、これはスケールですね。あとはホーク1号死ぬほど頑張ってるとか、あとは工具の情報でアルゴファイル。これもね、静岡で買ったんと思う。アルゴファイルさん出店してますから。そこの CS ヤスリがいいよっていう話も出してくれてますね。ちょっと試してみますもんね。うん。いや、ホーク1号結構苦しんでるよね。わかるワイルドキャットちょっと息抜きするの。うん。
これ猫好きなんですよね。
猫？
猫。
ああ、そう。
このワイルドキャットね。猫の飛行甲板。
そうなの？
はい。
俺見たことないんだ。
ね、パッケージのね、下の方に書いてるんですけど、可愛い猫の飛行甲板と書いてるんだって、ね。うん、FM2 と猫8匹月って書いてるんですよ。
そんなに？
ちっちゃいね、もう。米粒みたいなね、猫がね、8匹おるんですよ。
すごいね。さすがやっぱ、スイートすげえな。
ゼロ戦、日本海軍機でもあります。こういう猫好きが。
それはちょっと舐めてないで、もう一回確認してみよう、う
ん。チェックしてください。はい。
はい、次はキングハッサンロイヤルさんです。
ありがとうございます。
オーライガールの肌塗り一層目とか言って、うん、もうすでにこれでいいじゃんとか思ってるんだけど。
すげえ、
うん。ここで我慢して4、5日乾燥っていうね。
すげえ。
乾燥したら全体にペーパーをかけてからに照明を塗りますって、カーモデルと同じテンションですね、これ。
それで皮膚の質感とかが出るとかですかね。
表面をツルツルにするのと、重ね塗りによる質感のアップですね、多分ね、おっしゃる通りですよ、モッチさん。いやー、楽しみです。
ねえ。
俺が作らなくてもいいぐらい満足させてください。僕、あれ、
コレクトして。楽しみにしております。
はい。
あれ多分ね、値上がりするよ。
いや、
はい。次行きましょうね。はい、ジョージさんがね、多分一通だけだと思うんだよね。
はい。
で、内容はね、お三方のアクスタ希望。アクスタっていうのはアクリルスタンドですよね。
そうですね。
お三方っていうのは僕とモッチさんとヨマエさんですよね。
そういうことなんですかね。
本当に希望するのかな？
いや
なんか僕らを、それを使って呪いのアイテムにしてさ。
うん。
僕らを呪い倒すとかね。
うん。まあ、踏み絵にするとかね。
うん。もうアクスタ安く作れるんだよ。
確かに。それか、誰か、このデフォルメして、こう、可愛らしいキャラクターに絵にしてもらえませんかね。
可愛らしくはならんやろ。
あと、そんな、何万円もするような仕事をいきなり振っても無理だと思うよ。
無理か。そっか。
うん、あと、それと144か35分の1言うからね、もっと小さいですよ。
なるほどな。
あ、まあ、そっかそっか、小さすぎるな。
いや、でも、アクスタ希望してくれてありがとうございます。かなり望み薄と思いますけど。はい。また皆さんのご意見も募集します。
はい。
イラスト次第かな？
ああ、そうかもな。いや、これは写真で入れろってことかもしれないよ。
いやいやいやいや、写真はちょっと。
うん、余計呪いのアイテムになるよね。うん、はい。じゃあ次行きますね。
水ぼらしおさん。
テイク。いや、水ぼらしいよ。ジョージ君は僕らに会ってんだから知ってるよ。ねえ、ジョージ君。
あ、ヨマヨさんだけは。
直接で。
あ、ヨマヨさんとも会ったのか。そうかそうか。
みんな会ってるよ。
大阪で会ってますからね。
そうか。
むしろジョージ君がいかつかったのが驚きだったね。はい、次は帝国デストロンさんです。
はい、ありがとうございます。
このね、一番新しいのがバイクレースの、
はい。
あれなんですけど、動画なんですけどね、ヨマヨさん、
はい。はいはい。
あとはジャギのマスクと、それから、大型飛行マシンで剣がマシンになるっていうスーパーロボットっぽい気がするってあるけど、僕が気になったのはバイクなんですよ。
あ、そうなんだ。
あ、そうですよ。
でね。すごいテクニックですよね。
なんであれ転んじゃったの？
ハイサイドっていう現象でございましてね。これはハイサイド。あの、沖縄関係ないですよ。あれハイサイドおじさんですからね。
ユンタ。
これは偶然、シンクロナイズドハイサイドって勝手に言ってるだけであって、たまたま同じタイミングでハイサイドを起こしたっていう事故なんですよ、これは。
まあまあまあ。
まずわかります、それは。
で、これ、コーナリングの途中なんですね、これ。
そうですね。
コーナリングの途中で、限界までアクセルを開けます。
開けた。
開けすぎて、タイヤ滑ります。
後輪がね。
はい。これで、ワッと、アクセル戻しちゃいます。
慌ててね。
はい。そしたらグリップ戻ります。
あ、もう滑らなくなるね。
戻した分、ダーンと反対側に吹っ飛ばされるんですよ。
はぁ、まあ限界まで攻めないと一般ライダーはそんなこと起こんないよね。
まずは、いわゆるそこら走ってて、俺ハイサイド起こしちゃってやったって、こんなわけやねって話なんですよ。限界でもうすごいタイヤ使って、すごいパワーかけて、なおかつ滑ってしまうっていう。で、グリッパーが戻った途端に反対側にバーン飛ばされるんですよ。
フリップが戻った途端に、ああ、やっぱ一般的にはよくわかんないね。同じような現象になるときはさ、はい、自転車の前輪に足突っ込んじゃってさ、
はいはいはい、
前輪が停止して後輪が浮き上がってって、吹っ飛ばされるっていうことはあるけど、全然原理が違うね。
はい、これはギアタイヤが滑り出したところにグリッパーが戻って、ぐっとまた起き上がるんですね。起き上がったら今度はトーンと、いくつの反動でバイク、乗ってるライダー飛ばされちゃうんです。
ああ、なるほど。
怖いな。
で、それがたまたまシンクロして
起こった。たまたま同時に起こっちゃったっていう。
まあもちろん限界近くに行ってるから、まあタイヤの限、タイヤってワンメイクなの？
タイヤはね、これ GP レーサーのタイヤってね、指、爪やったら簡単に跡がいくぐらい。
ああ、で、それは同じメーカーの同じようなタイヤを使う。それは限らないよね。
どうやろう、年代によって違う可能性は
ある。だからこれがどうかは分かんないよね。
はい。
うん。まあ、ほら、タイヤがワンメイクだったら限界来る領域が近かったのかなとかは思ったんだよね。
ええ。
うん。いやいや、でもこれ、 怖いね、バイクの事故って。
まあ、そうですね。何百は言ってないか、100何キロでね、こんなってステーン飛ばされるわけですからね。こんなに、こんなにね、飛ばされて、バイクもぐるぐるに転がっていくわけですからね。
あ、でもなんかこのコーナーの外は、あれだよね、砂利が引いてあって、ね、
はい、
ね、タイヤバリアに突っ込むとかじゃないみたいだね。
だからマントーティーチなんか気違いですって言われ
る。あれは危ないよね。
あね、
あれは漫画になるぐらいだからね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
これ動画で、ね、ありがとう、動画面白かったです。うん、次は P03 です。
はい、ありがとうございます。
前回バスターランチャーの仮組だったのが、バスターランチャーだけできたっていうので。
かっこいいですよね、このカラーリング。
これオリジナルだよね。
うん、一個の質感がまたたまらんですね。
いいか。
なんかバイクのね、エクゾーストの感じ、ちょっとあってさ、
思い出しますね。
パワーがこう、出ていく感じの演出にはなってるよね。もうこの塗装パターン自体ね。
素材感があってね。語ってきますよね。
で、あとオリジナルのやっぱ白の色が効果的なところにはちゃんと残してあって、うんうん、まあ、ありてに、ありてというか、退屈な言葉で言うと、センスがいい。ほ
ん
と。もう、それしか言いようがないですね、僕ら一発。ね、
好きなくなくて言うと、かっちょえ。
うん、そうですね。うん、僕、これ塗れません。本当に。うん、はい、ありがとうございました、ピーザー。
ありがとうございます。
これは YouTube で見れるはずですから、ぜひ、そっちもチェックしてください。次は、Q キット大好き、MYさんです。
ありがとうございます。
はい、
えっ、ー、と、小学生の時買った N ゲージの青島のプラモデルを買ってみたよ。安かったからって。
ようありました。
N ゲージで青島。
うん。
お
こんなんがあったこと自体わかんないですね。
なん
まあ確かに青島あるよね、でもね。
なんとなく、ぼんやりあったような気がするな。
うん。そうですね。小学生でも頑張れば買える値段だった78年で350円って書いてありますね。
78年か。どうにか小学生元気やな、やっぱこれ。
俺12歳だから、厨房になるぐらいかな。うん。いや、ありがとうございました。完成させてくださいね。完成させてくださいね。MI さん。はい。次は学さんです。
はい、
さっきメールを出してくれた方ですよね。
そうですね。
ベランダ撮影の写真、それから、NHK の BS で D デーのドキュメントがあるよって話、うん、で、80周年って話ね。早いね。で、マスタングを銀色にスプレーしたよっていう。マスタング完成したってことなんだよね。
うん、
子供がそれをブンドとして遊んでるらしいですね。
そうなんだ。
いいね。これね、今、このスピットファイアは僕も今作ってるとこなんですよ。
はいはい、
マスタングも積んであるから、
はいはい、
それ作ると思うんだけどね、うん。これやっぱね、でもマスタングあれだよね。フロントのマスキングしたけど、毛細管現象で塗料が突き抜けちゃったって書いてあるよね。
ああ。
うん、これ、やっぱね、筆塗りするとこのリスクがあるんだよね。これ、エアブラシで上手にやれば、浸透していかないからね。
そうですね。
まずは砂塗りして、それから十分に乾かしてから吹き付けるっていうね、通常の手順を通るといいよね。まあでも、筆塗りでやりたかったんだから、それはそれで OK かな。うん。修正できるしね、これはね。
そうですね。
積み入れすればね。うん。はい、次、クロモンさんです、
はい。はい、ありがとうございます。
はい、クロモンさんね、だいぶ、もう組み上がってきてるやつですよね。
うん、
新しい商品ですよね、ガンダムね。うん。いや、弱者でよくわかんないけど、モビルアーマーになるタイプでしたよね、こっちね。
そうですね。
ですね。
これね、来週に迫った、
はい、
HB さんの15周年記念展示会で見れると思っていて、これは写真あげる予定なんで、
はい、
はい。皆さんお楽しみにしてください。
はい。
お期待ですね。
うん。はい、次が Windows さんです。
はい、ありがとうございます。
ですね。エピオンのムチにサーフェイサーを厚く吹きすぎたからって言って、うん、ガソリン用の水抜き剤で3時間で取れたと。
ガソリンの水抜き剤。
はい。よくあるじゃん、でも。いろんな商品があるよね。これがね。
タンクの水抜くやつですよね。
うん。あのね、シンナーとか使うより安全なんだよね。
そうなの。
プラに対する攻撃性が低いと言われてる。うん。だから、なんか、ドボンって、シンナー風呂にドボンって言うじゃないですか。このガソリン用水抜き剤をはじめとした、
うん、
塗装を落とすためのいろんな
液体が売られてるけど、
うん、
ガソリンを水抜きで大体十分だろうっていう人が多いよね。
まあ、こっちの方が量が安いことになるんですかね。
うんだと思うね。あと臭くないしね。
なるほど。
あんまり臭くないというべきか。だから、なんかジップロック的なジッパー付きのビニール袋にね、あの、水抜き剤を入れてプラモと、
うん。
で、それで踊らして待てば、
うん、
うん、いいと思うよ。
なるほど。
だから、Windows さんもそうやってます、うん。いいと思うよ、じゃなくて。
うん。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
情報です。うん。ピカエスといい、ガソリン用水抜きないといい、
うん、
役に立つね。
うん。はい。
次が、ヤムさん。ヤムアットマーク GSR2 班の人ですね。
あ、ヤムさん。
うん。オール筆塗りで、EG8 を塗ったけども、
うんうん、
今、ライトグレーのところに都市明細をしたいと、筆塗りでね。うんうんうん、したら、ここでやめときゃよかったのにってなるやつかなって悩んでるって話ですよね。まあ結論から言ってやればいいですよ。
まあそうですよね。
楽しいですからね。あと、うまくいかなかったら次があるって思うしかないしね。プラモデルってそうだから。
まあ。
なんかね、やっぱね、プラモデルやっぱみんなやっぱ値段も高くなったからもあるんだけど、もともとは量産品の誰が作ってもフールプルーフって言葉嫌いだけど。
まあまあ。
誰が作っても同じものができるっていうことで、
うん、
僕の子供の時は差別されてましたよ。
まあね、バカにされ
る。プラモデルなんか作ってるなんて、ね、だみんな同じもの作ってなるんでしょ、
うん、
そんなんつまんないじゃんとか、
うんうん、
まあ、
言われてましたよ、普通に。
うん、当時はね。
そうそうそうそう。でも今っていうか、まあ当時からでもそうだけど、そうじゃないと言ってきましたけど、
うん、
でも、それやってると、ここでやめときゃよかったのってずっと思ってきたからね。それは認めます。ヤムさんと同じでした。うん。でもやっぱ、関係ないですよ。
うん。そうですね。
やりたいのをやった方が。
うん。
うん、やっぱね、プロモデラー、誰に聞いてもね、
うん、
うまい作品より、楽しんで作ってる作品の方を見るって言いますよ。
おー。
みんなわかるんだ。
卒がないやつよりも。
そうそうそうそうそう。そうそう。少なくとも AFV 界の偉い人はみんなそういう。楽しんで作ってるなと思ったら、いいなって思って、
うん。伝わるんですね。
うん、そうそう。だからそれは、交渉がしっかりしてるとかでもないみたいな。
うんうんうんうん、うん。
だからヤムさん楽しい方やった方がいいよ。
そうですね。
って話ですね。
ね。
はい、次はね、バッドダディさんですよ。
はい。
はい。
これがね、僕よくわかんない。ストラクチャーアーツって、これは、
うん。
バンツァーって言ってるから、大高木さんのやってる漫画に出てくるやつだよね。
バンツァーゲームじゃなかったか。
あ、もちろんゲームですよ。オリジナルはゲームだから。
うん。
うん、
ちょっとね、俺ゲーム弱者なんで。
私もそうです。
ちょっとこれが、ちょっとどんなものかはわかんないんですけど、出来のいい、あれなんでしょうね。商品なんでしょうね。
ですかね。
で、墨入れだけで遊べるって書いてあるの。いいね。
うんうんうん、
おお。
やっぱ完成品買ったらやっぱ遊べないとね。
そうですね。
いや、バッドダディ君、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次がアポロさんです。ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
アポロさんは6月4日、拝聴のアップルポッドキャストリストっていうことでくれてますね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で、次が岩瀬さんです。はい、ウェーブのデストロイドトマホークを制作したって、
ね。またかっこええな、これ。
うん。まあね、傑作キットなんだよね、やっぱね。だけどそれをさ、うん、完璧に仕上げて、しかも多分これ、前の、うん、デストロイドもそうだったけど、すごい手入れてるんだよね。きっとそうだろうね、これもね。
ねえ。
うん。
まあ、塗装がまたそれをね。
うん。良さを引き出してね。
うん。
いやー、見事ですね。うん。
やっぱ、トマホークが一番かっこいいな。
僕さ、でもトマホーク、モチさんもあれだけどさ、
ええ、
顔がさ、
ええ、
どこを目として捉えるかっていうことで僕迷ったメカなんだよね。
ああ、トマホーク、ね。
飛び出した機関砲みたいなのが目なのか、
うんうん、
それとも、ジムっぽい、
うん、
なんか、モニターカメラがありそうなところが目なのか、
うんうん、
どう思ってました？僕ね、マシンガンの方が目に見えてしょうがなかったんだよね。
そうなると、あの、モニ、なんかその、
モニターが口だ。
モニターっぽいところは口で、なんかちょっとこう、トカゲの顔みたいな。
そうそうそう。
変える、変えるんですよ
ね。そうそうそう。だから、自分はできるだけ、口の部分は実は目なんだ。で、頭の角みたいにマシンガンが生えてるんだって見るようにしてたんだけど、ふと気づくと、そう見てない自分がいて、まあ、だいぶ燃やりましたね。うん。まあ、どうでもいいです。
まあ、僕はパワードスーツっぽく見えてね。
ん？なんて？
パワードスーツ
っぽい。あ、そうかそうか。ってことは、口のところがモニターに見えるよね。パワードスーツとしてドライブね。でも実際それ意識してるよね、デザインラインから考えて。
かなり、
うん、デザインラインから考えて。どうなんでしょうね。
見かけが、ね。
パワードスーツ系っていうと、どっちかっていうと、ゼントラーリー側。
いや、そういう話をしてるんじゃないんだ、僕は。
あ、じゃないんだ。
う
ん、
あのね、宇宙の戦士を見ようねって話をして
る。あの、メカっていうか、パワードスーツ、
ね。そうそうそうそう。ヌエがデザインしたパワードスーツ。
ああ、ヌエは言ってましたね。
よねっていう。
はい、確かに。うん、そういうことか。
手足変えたらちょっとパワードスーツっぽく見えるなっていう。
そうだね、うん。もちろん本物のパワーフーツ、パワードスーツはヌージャデルガーであり、うん、ミリアが乗ってたクワドランローでありっていう、
ね、
いうことになるけどね、はい。ありがとうございます。岩瀬さん。
ありがとうございました。
完成品、かっこよすぎです。どんどんください。
いいものにしてください。
はいはい。次がね、15周年ホビーショップ HB さんですよ。
お世話になっております。
ね、バタバタでガンプラジオや他のネット放送もほとんど聞けず、自分の椅子に10分以上座ることがないので、あと2週間は店内での忙しさマックス、これが展示会があるからなんですね。6月16日の展示会が終わったら、一度連休をいただこうかと、どうぞどうぞ休んでください。うん。これね、お客さんご愛顧、のお答えをしたいっていうタイプの展示会で、はい、誰でもお客さんが一般のお客さんがポイッと入るタイプの展示会ではないってことを表明されてるんで、そこのところはご注意くださいね。でも今もう入場者が絞、向こうでホビーショップ HB さんで、
はい、
確認されてて、多分ね、なんかイベントでなんか、お土産をいっぱい準備する気なんじゃないかなと思ってて、HB さんがね。だから皆さん今これ放送に載っちゃったけど、全く縁もゆかりもない人が行ってみて入るってことは不可能なんで、
はいはい。
そこのところは注意してくださいね。
うんうん、
だからこれ本当展示会って言ってるけど、本当はお店のオフ会みたいなものなんですよ。だから、そこのところは、お知り合いください。
はい。
はい。じゃあ次行きますね。カジさんです。はい。カジさんはシュワラジにも結構出してくださってますよね。ね、
ちゃんとメールのテーマに答えてくださってますね。
そうそう、いい人だ。で、このガンプラジオには場違いな気がしますがっていうことで、はい、これハンターカブですよね。
そうですね。
ハンターカブのカスタム化をしてるよって、前回もそれがハッシュタグに書いてありましたが、
はい。
うん。で、具体的にって書いてくれてて、補助ライト、フロントキャリア、センターキャリア、ロッドホルダー、
うんうん、
リアキャリアはまだ仮の箱の5つで、プラモでも再現とか。
おお、
うん、いやそうだね、確かに株とかあれだね、いいキットだったらそれでカスタムもできるかもしれないね、うん、
ハンターカバーですよ、富士見から出とったはずですね。
ですよね、いい、あれいい話題になったし、すごい市場から商品が消えたんだよね。
うん、
クリアヒットだったみたいですよ、富士見にとっては。
なるほど。
うん、で補助ライトってフォグみたいなものだと、
この写真で、うん、1枚目の写真にね、この中央上の方に写ってるこのキョロッとしたやつですね、
うん、これは機能パーツなの、それともハッタリパーツなの、
人によるんじゃないでしょうか。
ああ、なるほどね、それはまあそうだよね。
うん、これはどこ走るかとかにもよりますよね、
う
ん、
そうかそうか、光量が必要なところもあるわけだ。
まあそうですよね、うん、ノーマルのランプの明かりさもよるんかもしれませんね、
う
ん、
フロントキャリアっていうのはアマチュアのフロントのカゴみたいなもの、はい、意味としては
これは2枚目の写真ですね、まさにヘッドライトの上にキャリア、うん、小さいキャリアありますよね。
あるあるある、
これのこと。
ああ、なるほど、はい、実用的に使えそうですね、いろいろ。
そうですね、ここにくくりつけるっていうことですね。
そうですね、
はい、
じゃあセンターキャリアってどこにつける？
このまさに3枚目の写真でございまして、
あ、これがセンターキャリアなんだ。
はい、この足ステップとステップの間、シートの前のところですね。
ああ、なるほどなるほど、
はい、
確かに空間があるもんね。
そうなんです、そうなんです、
うん。でロッドホルダーは
まさに4枚目の写真できて、うん、これはオリジナルで作ってあると思うんですが、あの竿入れですよね。
あ、やっぱりね、竿だよね、はい、やっぱり釣りに行くためのスペシャル、ね、
はい、そうです、そうです、
釣りリアキャリアもあって、まあリアキャリアは分かる、シュアラジで学んだ、うん、なるほどね。いや、カイジさんはプラモも作るし、バイクもやるし、釣りにも行くってことですよね、はい、これね。
海から渓流までカバーって書いてますね。
ああ、すごいな、あ、でも僕もロードスターに竿積んで、
はい、
イカを引っ掛けはしますよ。
あ、釣りやることあるんですか？
たまにありますよ。
へえ。
だって本当に20分も行けばね、あ、10分行けば、あの、イカが引っ掛けられるハトバがいっぱいありますから。
すごいすごい。
で、ほら、臭くなるから餌はもう運びたくないけどね。エギルアーっていうのかな、エギっていうのをつけて引っ張る。うん、で、一杯、イカが上がったらね、家に持って帰って食べる。
もしもし。
へぇ、
うん、もしもし。
もしもし。
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 どれさんや。
ちょっと、うちもち回線切れました。
気がつかんかった。
気がつかんかった。
あ、じゃあ普通に収録してるんですね。
はい。はい、普通にしてます。
してますよ。
今ね、パソコンの方が、回線切れちゃいまして、
うんうんうん、
スマホの方で、
あ、このまま
繋いでるので、音質がかなり悪くなってると思います。
いや、
大丈夫、大丈夫です。大丈夫です。
あんまり悪くないです。はい。
そうかな。まあまあいいや。
はい、うん、次がね、最後ですよ。青巻主任様です。
はいはい。
これが、あと、3キット、キットのノズルを、うん、峰のエッジの甘さが我慢するとして長さのバランスがおかしい。うん、どうも AC っぽく見えるんだよね。これ F35 の B 型のジェットノズルの話してるんですよね。うん、俺正直言って、考えたことがない。
はい、
やっぱ青巻慎一さんもやっぱね、本来のスケールモデラーなんですよね。
そうですね。
尊敬者、この前のね、AFV のこともすごかったじゃないですか。
確かに確かに。
ね、
チクチクチクチクちゃんと直していくっていう。
うん。最高です。うん。青巻主任様とか、
はい、
ジョージさんとか、今回ちょっと少なかったので、ちょっと心配です。とか言って、僕もね、あんまり上げてないんだよね、今週はハッシュタグガンプラジオね。
そういう時もあるということ
で、うん、まあそういうこともあるんだと思うな。うん。うん、はい、というわけでハッシュタグ以上でした、相変わらずあのメールの6月のテーマは募集中ですので、
はい、
あのお願いします。あのメールがつきましたので皆さんぜひ、うん、あの一回出した人も結構ですよ、うん、
いや、
メールがなかったら
出したい人は出してもらっていいんですよ。
ああ、そうですね、あ、でもあのあれですよ、なかったらモッチさんとか、はい、ヨマエさんにもこれ聞いちゃいますからね。
ああ、なるほどね。
困った時はそうなんですけど、困らせないでね皆さん、
ね、皆さん何ぼでも話題があるはずだから大丈夫ですよ、うん、
とひねってくれてもいいですよ、
うん、なんて今、
いや、そのテーマをひねってくれてもいいですよ。
ひねってね、ああそう、ひねってくれてもいいですよ、うん、はい、その通りです。はい、それじゃあそろそろ今週も終わりになりますかね。
そうですね、
あの、
なんかピコッ
と、うん、またなんかこう変な音がしたけど、
なんか今回調子悪いですね。
スカイプがなんか反応したんだ。ですね、あの最初に言ったけど、もちさんの言ったようにそろそろ榊原社長の会が来ますので、皆さんあのメールフォームでもね、榊原社長の質問っていうのがありますんで、はい、そっちの方もあのそろそろあのお声掛けしておきますので、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ガンプラジオは皆さんのハッシュタグやメールで成り立ってますので、
はい、
ぜひよろしくお願いします。それではそろそろあれだね、あの
閉店ガラガラ
閉店ガラガラとさせていただきたいと思います。お送りしたのはバカンの虎と
山よいと
藤本でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
おやすみなさい。お芝居好きやな。
ガンプラジオではお客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームからどしどしお寄せください。
ガンプラジオツイッターアカウントのリプライ、リツイートもよろしくお願いします。